最大者の夜ヘルス。ヒーラーに司は俺の嫁、三浦三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
さあ、近いリヤシダコミ、三浦淳さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、もう本当にもうまた折り返し地点ということで、
は
い、
そうですね、もう夏になりそうな、
はい、暑いしね、はい、
そうですね、
じゃあです、
5月最終週ですか、今週がね、
はい。はい、ということでじゃあちょっと今回私から行かせていただきたいんですが、はい、私もちょっと僕弁、
はい、
僕たちは勉強ができない、できない、
はい、
ちょっとね気になる子が出てきましてですね、
うん、
あの科学部の関城さんよくないですか、ね、リズを好きな女の子、はい、科学部の、
ああ
の、ね、4話5話くらいで、
あ、
まあちょっといい話があって、最初出てきた時はちょっとリズに対して喧嘩腰なんですよ、
うん、
なんであなたそんなあのなんか文系なんか行こうとしてんのみたいな感じになって、うんうん、でそれっていうのが本人も理系の成績が万年2位だと、はい、でだからリズが、まあ、理系だと1位だから、はいはいはい、でそれ敵対意識をすごく持ってる感じなんですよ、うんうんうん、でこうでもこうリズのことをやっぱ観察してると、あなた結局あれでしょって、ユイが成り行きが好きで一緒に大学行きたいから文系進むんでしょみたいなことを言ったりとかして、
うんうんうんうん、
でもリズはリズで、
うん、
まだそんなになんだろう、あの自覚はしてないですから、
はい、
え何それみたいな感じになって、うんうんうん、でなんかあの自分のやってるうどん屋で、一緒に勉強してるとこに、
はい、
まあ、関城さんも押しかけて、
うん、
たまたま私ご飯食べてただけよみたいなことを言いながら二、はい、人を見てるんだけれども、うん、意外とちゃんとなんだろう、その勉強の姿勢を見てて、
はい、
本当に頑張ってることを理解するんですよ、
うん、
で好きな男のためとか悪いこと言っちゃったかしらって、最初結構ちょっとそのなんか、結構ハーレムアニメとかによくありそうな、うん、ちょっと恋愛禁止じゃないけど、
は
いろいろ言って、
はいはいはい、
で結局君も何成幸くん好きになっちゃうんじゃんみたいなキャラかと思ったら、うん、そうでもなくて、で結果的にやっぱりその関城さんはなんでそんな噛みついてたかっていうと、まあ、本人理系じゃないですか、
うん、
一緒の大学行きたいんですよリズと、
あ、
実は友達になりたいっていうのがあって、
あ、
で、なんか最後にね、まあ、そんないろいろあって、で成幸くんが、もうそれを察するわけですよ、お前あれでしょ、あいつのこと好きなんでしょみたいな、
うん、
だからまあ、そんなことないわよ的なことも言うんだけれども、はい、で内容と内容図書室で勉強してるから、
うん、
気向いたら覗き来なよっつったら、もう次の勉強の時もうすでにいて、たまたまよたまたまって言うんだけれども、でそういうのっていわゆるまあツンデレ系じゃないですか、今までの感じだと。だからまあさっきも言ったように、まあなんだかんだ言ってあのハーレムの中に入るのかなと思ってたんですけれども、ちょっと違う感じがあって、で5話で林間学校に行くんですね、みんな学校で、でリズがまあいろいろあって山に一人で行っちゃって迷うんですよ、
はい、
で雨も降ってきて、で成幸くんが探しに行って見つけるみたいな感じがあって、
はいはい、
でまあ無断外出を先生に怒られて2人で、まあ、罰ゲーム風呂の掃除、
うん、
まあ風呂の掃除っつったら、まあ、
まあそれはそうです
ね、
はい、
まあ、出ますわね、
は
い、出ます、
札のかけ忘れで女子が入ってくるみたいな、
は
い
は
い、
それはもう、う
ん、当然ですよ、
当然ありましたよ、
当然
それはそうです、
当然理科学校で風呂なんか掃除してるもんだから、
それはそう、
でそしたら今度リズちゃんはこれまずいと、
うん、
でリズちゃんのミスだったわけですよ、はい、かけてない、
うん、ああなるほど、
だからサウナに一回隠れててください、
はい、
サウナに隠すのと思ったんですよ、サウナに隠したはいいけど、でリズちゃんがもうなんとかこの場を収めようと、みんなを早く上げようとするんだけど、うん、
はい、
例えばなんだろうな、こっちはサウナあって暑いから入っちゃダメですよみたいな、
はいはいはい、
サウナあるの、じゃあ入ろうとみたいな感じになって、裏目裏目に出て、
はいはい、
で最終的にはもうナチス的にリズちゃんももうお風呂入る体勢に脱がされちゃって、でもうどうしようどうしようみたいになってるんですね、でまあそこを救ってくれたのが、
はい、
関城さんなんですよ、
うん、
関城さんが、
はい、
サウナ入ってきて、
はい、
なんか露天風呂から流星群が見えるらしいわよっつったら、うん、まあ、女の子なんでみんな「ええー」って、はいはい、そっちみんな出ちゃうんですよ、
うんうんうん、
出た時に、まあ、成幸くんまだいますね、
はい、
あ、やべ助かった、あと関城さんいなくなってくれたらと思ってたら、うん、関城さんがいるんでしょと、
はい、
うん、
分かってるわよと、でしたら成幸くん もう言い訳するわけで、まあ、当然ですけどね、
うん、
いやこれには事情があって、
は
い、って言ったら、
は
い、状況を大体察してるからって、
うん、
だからリズちゃんの あの挙動がおかしいことにちゃいく気づいて、好きすぎて、
なるほど、
いろいろ調べたら、あの成幸くんのあのジャージ隠してたのが出てきた、うんうん、でそれで全てを察して、だから今のうちに逃げなさいよ、これ貸しだからねみたいなこと言ってて、うんうん、だから結構多分ね、恋愛グループの中には入らない雰囲気がすごくあるんですよ、
うん、
で逆にそのトスを上げるというか、
はあはあはあ、
縁の下の力持ちじゃないですけども、そういうのって意外と今までいなかったような気もするんですよね。
だからあのあれですよ、あのニセ恋のあのメガネのあの子みたいな感じです。
はいはいはいはいはい、はい、
ちょっとすいません名前パッと出てこないですけど。
はいはいはいはい、まあでもそうですね。で本当に恋愛サークルの中には入らずに、うんうん、でもちょっとリズちゃんのことは友達として、
はいはいはいはいはいはい、はい、
でこうなんかこう揉め事起きないようにじゃないけど、うん、でもキャラとしてはちょっと当たりが強いキャラがあるっていうのは、ちょっと俺ね、
うん、
あこの子いい子っていう、すごくなんかこう気になりだしてるんですよ。
だからまた後々この子のじゃあ誰と恋愛するのかみたいな話になったりするとね、
あるんですよ、
う
ん、
ような
ね。だから多分こんだけ言ってたら次回あのモテたいアンケートやった時に関城さん
書いてくれる、
書いてくれんじゃないかな。
毎回やるんですか、あのコーナー。
あれはねもう舞台で読まない。
え
打ち上げでニヤニヤする。これ打ち上げだったらさ、はい、あの嫁がいるからってそんな粒立てて言わなくても、
まあまあまあ、う
ん、ぬるっといけるじゃん。
はい、
じゃあもう俺はお互いで書けばいいじゃない
ですか。自給自足で。はい、まあでもそんな感じでちょっと僕たちは勉強ができない。関城さんいいなと、
はい、
次第でございました。
はい、
はい
は
い、
さあ、
じゃあ私、これまだ話してないと思うんですけど、うん、8月のシンデレラナイ
ン、はいはい、8ないですね、
8ない、
はい、僕も結構見て
て、これすごいテンポ良くて、
うん、
まあその女子の硬式野球部をこれから立ち上げるっていう、
はいはいはい、
まあもともとシニアでやってた女の子と幼馴染の子が立ち上げて、まあいろんな、
うん、
もうポンポンポンポン仲間増えてって、
うんうん、
一気に揃いましたもんね。
すぐもう何揃って、あ、よかったよかったって思って
。あのことと違って揉め事が、
揉め事ないなと。
だいたいこういうのってワンクールの最後にやっと試合ができてみたいなのかと思ったら、ね、うん、割と5、6話ぐらいでもう
試合ね、
練習試合っつって、うんうん、
でもあの練習試合終えて、あの幼馴染の子が、あの、と、とも、とも、ともっち、も、もと、ともっちかな、
ともえ、
ともっち、
はい、
名前は何も入ってないな、ね、
いや僕もだからポジションとかで覚えてたんです
よ。見た目とか
で、はい、でもともっちがやっぱりそのまあちょっと熱い少年漫画とかでよくありそうな、うん、その天才の主人公の横にいる幼馴染の凡人が、うん、ちょっと負い目を感じるみたいな展開になって、なんかそのみんな悔しかったって言ってる時も、私はそんなにみんなほど悔しかったのかなみたいな、
うん、
になった時に、でもっと練習したいって言ったら、今でもテスト中だからこれが終わったらまた楽しくやればいいじゃないみたいな感じで、うん、まあ、その翼主人公は言うから、
うん、
したらもう本当にもう熱い展開、その練習試合で負けた相手のキャプテンに教えを請うっていう熱い展開になって、でそれを見た主人公はもうそれで激怒みたいな感じで、うん、なんで私じゃなくてその人に聞いてんのみたいな、もうでもあなたその翼は厳しくしてくれないから、うん、だったら親友やめるよみたいな、なんか、いやこう、熱いけどちょっと切ないみたいなもありつつ、でもなんかその親友ではなくて戦友として、
いいね、
なんか野球を始めてから友達の形が変わってたんだって、うん、だからみんなの足を引っ張りたくないから、これからは親友じゃいられないんだって、うん、これからはチームメイトとしてよろしくねって言って、こうテスト勉強のノートを書いてパッと渡すんです。その翼がその見たらなんかここ重要とか、これ頑張って、うんうんうん、ここ正解したらパフェねみたいなのが書いてあって、うんうん、それ見て号泣して、やだって言うんですけど、その親友じゃなくなるなんて嫌だって、うんうん、チームメイトとしても嫌だみたいななんか言って、まあ、最初に2人は抱き合って、うん、これからも私たちは私たちだねって言ってもう解決するっていうのが、うん、もうなんて美しいと思って、
いや、いいっすよねこれ、
はい、でまあ一番いいのは、うん、あかねちゃんっていうちっちゃい女の子がいるんですけど、
出たよ出たよ、
はい、
来た、
猫耳
のパーカー、
耳のパーカーなんですけど、はいはい、試合の時にヘルメットも猫耳なんです。
もうあれですよ、テュラララのセルティー以来ですよ、
この発明は天才だよ。
なぜそこまで。
もうこれはこの子だけが幸せになると。
もしかしたら耳生えてんの？
生えてる。
ほら耳が生えてるよ。嘘。
そう、中野にもふられる。いやでも本当八内めっちゃでもやっぱ。
八内はそう、確かにその、はい、ベタなんですけど。はい、ない部活を一から作る、うん、で、うん、同好会にするには人数を集めないといけないみたいな展開を1話でやるところを A パートとかで終わらせたりとかして、
そうそうそう、
で深夜でやろうとしてた、プロなんかプロテストで、テストを受けてた
篠野目さんが、
はい、私絶対入らないわっつって、うんうん、次の話では即もう入っちゃうっていう
即落ち、
即落ちさんもすごい面白いですし、うんうんね、あ、こんなに早いと思いましたけど、
いいですよあれ本当、一気見したらすぐ終わる、
いやすごい見やすいですね、
うん、見やすい、いや面白いですよね、みんな可愛いしね、
わ、
うん
うん、かるな、八内は、うん、見ちゃう見ちゃう、
ね、いやもう誰を今押そうかっていうね
そう、よりどりみどりですよね、
だってでもね、キャッチャーの子ちょっと好きなんですよ、
キャッチャー誰だっけ、あの子でしょ、
参謀役みたいな、
うん、あの これこの子だっけ、
あ、そうですそうです、
鈴木さん、
鈴木さん、そう、鈴木さんなんかクールでなんかいいんですよ、ね、
見たらさ、
はい、
あの今サイト見てんだけど、はい、キャラすっげーいんのよ、
そう、なんかあのオープニングとかでなんかライバルなのか何なのか出てこない人も、うん、まだ出てきてない人もいたりとかもしますしね、なんか最初序盤に図書室で出てきたメガネの子とか、
はいはいはい、
オープニングはいるけど最近全然見ないなみたいな、
この子か最初出てきた、
あ、そうですそうです、うん、いや面白いですね、
いや分かる分かる、
ちょっとこれは
誰かな、
いや八内誰あるかもしれないですね、うん、これ
これはそうね、よりどりみどり、
やっぱりキャラクター見てるとやっぱりこれですね、まあまあ、あの靴下長いの履いてたりとか、
はい、
まあ、タイツの子もいて、うんうんうんうん、やっぱタイツいいですね、
うん、
エロタイツ、
エロタイツ、
エロタイツ、エロタイツ、
いや本当いいですね、8年、はいはい、ちょっとまた追っていきたいと思いますね、うん、これは、
なるほど、
はい、
はい、じゃあ次は松崎さん、
はい、これも話してなかったかな、まだ一人ぼっちの丸々生活、
あ、はいはい、そうですね、
そうですね、確かに
話してなかったなとは思うんですけど、うん
はい、
僕が好きなので、今収録時点での最新話かな、
はい、
あるが、
はいはいはい、
本性あるが、
うんうんうん、
その残念な本性を、
はいはい、
割と出してしまう、
はい、あれかな、
ある日、
はい、
中学校に登校しようとしたら、
うん、
間違えて、
はいはいはい、
ランドセルを背負ってしまった、
はいはいはい、何をどう間違ったんだっていうもう閉まってるだろうけど、なかなか出てこない場所に
ででも私はこんな時にちゃんと言い訳をして、
うん
残念さをみんなに見せないようにしていると、
うん、
でどういう言い訳をしたかというと、その登校中すれ違ったあれは山田花子か、
はい、
山田ちゃんに、どうしたのって聞かれたら、いやこれなんかいとこかな、なんかがカバン汚しちゃって学校指定のじゃないと怒られるから、
うん、
仕方なくこれ着てる、うん、してるんだよ、恥ずかしいよねみたいな感じで、
はい、
確かにさすがだなと思った
言い訳としては
、はい、
なめてるんでしょうね、もう
でまあそうだから、そういうか頭の回転はめちゃくちゃできるんですけど、うん、まあそこでまあ途中でナコに会っちゃって、
うん、
ちょっとなんかからかわれそうになっちゃったりとか、
ね、ニヤニヤしてね、
はい、とかあるんですけど、
はいはい、
次の日、
はい、
次の日、
うん
ランドセルに黄色い帽子かぶって、
はい
制服も小学校の着てきてしまった
って、そんなもう
一瞬はもう狙ってるやんってね
これはさすがに言い逃れができないわっていう、
はい、
言い逃れとかじゃなくて、なんでそうなったのかわからんし、これね原作では離れてるんですよ、話数的には。
あ、でも
なるほど、
確かにそうだったか
も。でもそれをまあアニメでは
ワンセットに、
そう、2日連続でって言ってたんで
2日連続は
で、それで、それも確か山田ちゃんかな、
うん、
にあって、あれ、その、あるの妹さんみたいな感じで言われるんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうか、はいはい。
そしたら、
うん、
私、あるの妹の本性見えるですって言って、 そしたらなんか山田ちゃんをごまかせるんですね、
はいはいはい、
でこれはいけるかもしれないわっつって、うん、また中に会って、うん、見えるですって言ったら、うん、何やってんのってそらそうだっていう。でもこれでどうしようどうしようってなりながら教室入ったら、うん、ナコがそれを見て大爆見えるとか言いながら笑ってて、うんうんうん、それ見て、あの、まあ、ナコってやっぱりパッと見怖いキャラ、ヤンキーっぽい感じのキャラだね、うんうん、あのナコさんを笑わせてるなんて、さすがだわ、みたいな感じになって、結果的に丸く収まるみたいな感じなんです
よ。あえてやったのね、みたいな。そうです。周りの評価は。
はい、あんなに優しい世界ないです
ね。本当優しい。
確かに。
僕が例えば中学校にランドセル背負って言ったらもうただのいじめの対象になります
よ。それはそうなるな。もう多感な時期にあんなのあったら。
いやーもう格好の標的ですよ。
まあね。
だからいやーこの世界に生まれたかった。なんか常々思います、あれ見てて。
中学であんなことしたら高校まで響くもん。
ずーっとね。
みんないいやつだもんな。
いい子だな。
そう。
天使、天使たち。
ただ、ナコだけは見えるって言うんですけど。
ナコもなんやかんやでね、でも優しい
みたいな。そうそうそう。だから、わざと笑ったんじゃないか説とかあったりとかね。
そうそう。お互い実は、
はいはいはい。
なってたんじゃないかっていうね。
で、やっぱりポイントは、あるだけ、タイツ。っていうね、
うん、今日どうした
先週からちょっと、ね、
今日どうした
やっぱりちょっとあのタイツに目がいってしまうところはね、
うん、もうタイツビンゴやろうよ、どのタイツがってもこんなに種類あんのってくる 7×7 でやってよ
揃うかな
真ん中ありますから
じゃあ松崎だけが言うタイツキャラ
いい、ね、
タイツキャラを語ろう B パートをや僕だけでいいんで
一人で
一人で
一人でずっと問わず語り
でも皆さんもあのラキタ好きだっつってましたもんね、あの外かラキタ、
外かはね、そう外かラキタちゃんはね、うん、なんか結構外だからその異文化のなんかトンチンカンサって好きなんだろうね、
師匠、師匠、うん、そう師匠って思われたきっかけも、あの横断歩道をその緑のおばさんみたいな人と一緒になると会話が続かないから、うんうんうん、あの鍵に隠れて青信号になって他の小学生とかが渡ってる隙に一緒にサササササって渡るみたいなのを見てて、
あの人忍者だ
私忍者に憧れてたんです、普段の行動もだ隣席が隣なんですよね、だから私の師匠になってくだ忍者ですかって言ったらノーはーってなってずっとソトカちゃん落ち込んでる一日を過ごすみたいな、
でもあの忍者はあの人に身分を明かしちゃいけないっていう解釈もしたりする
んだよ、ね、でまたあそこのね、手裏剣を、
うん、
ボッチが投げて当たっちゃって、うん、頭に当たっちゃって、
うん、
でその折り紙で作った手裏剣なんですよね、うん、それを広げたら
あ、そうそう、なんか
そこにメッセージが書いてあってっていうのがね、あれたまにほろってさせるんですよね。
これはね、これは、うん、これはたまんない。
ぐっとくるんだよな。
本当やっぱ悪人のいない世界って本当に泣けるんだなって。
そう。
美しすぎても。
だから本当逆に辛いよね、うん。なんでこの世界に俺たちは生まれなかったのか。
そう。
そして今入れないのか。
はい、そう。
なんであのテレビの、うん、テレビのなんかあの中に入れない
液晶の。
液晶の。
買ってんだよ。
今度が試したけど
な。
サタコ連れてってくれって、
ね、液晶なんかな、ちょっとへこむからあれ入れるのかなって思う、あれこれもしかしてブラウン管と違うって言うんだよ、
ブラウン管自体はね近づきすぎるとあの赤黄色みたいなありますからね、うんうん、えってなってましたけど、
はいはいはい、なるほどね、はい、じゃあ、はい、もう一作品よろしいですか、
どうぞお願いします、
あのやっぱねドロロがいいです、
だいぶ溜まっちゃってますね僕
で、ちょうどね18話のあたりなんですけれども、
はい、
まあ、そこまでに至るちょっと流れをざっと説明すると、
はいはい、
やっぱあの百鬼丸がね、
はい、
体を取り戻そうとしてるわけじゃないですか、
はい、
でそれはやっぱりあの大悟の民のことをまずまあ考えてない、仕方ない部分ではあるんだけれども、うん、考えずにどこにも頭に置いてないままあの妖怪を倒していくと、
はい、
いうところで、あのドロロがやっぱそれはちょっとないんじゃないか兄貴みたいなことになって、一回百鬼丸のもとドロロが去るんですよ、
うん、
で今度その一人になったドロロが そのお父さんがあの、まあ、野党というかノフセですね、ノフセリに、
はい、
やってた頃の元部下のイタチってやつに捕まるんですね、
はい、
でイタチはその親を両親を漁師に売った男なんですよ。だから敵っちゃ敵なんですね、はい、でイタチはそのドロロの父親が隠した財宝を探してると、
うん、
でそのドロロに入った入れ墨も見て、
はい、
なるほどと、じゃあここだっていうことである島に渡るんですね、
はい、
でその島にはその2匹のサメを操って人に食わせてる知らぬいっていう男がまずいると、
はい、
で今度そこの島にこの百鬼丸がドロロいろいろあってまた助けに来たと、でその百鬼丸の弟の多宝丸が百鬼丸を追って島に渡ってくるみたいな、すごいもう何三つどもえ四つどもえみたいな感じになってるんですよ、はいはいはい、でまあちょっとねやっぱキャラに全部にこう人間味があるというかね、人間臭いというかですね、そのさっき言ったイタチっていうドロロを捕まえて、まあ親の敵でもあって財宝を隠した財宝を手に入れようとしてるやつも、
はい、
なんか悪いやつだけど人間味があるのね。
うん、
例えばそのドロロの父親を裏切る前は結構ドロロが懐いてるのよ、そのイタチに、
はい、
うん、でそれもあってかドロロに、ドロロにいろいろ財宝のありかとか聞いたぞするんだけど、まず傷つけるようなこと一切しないんですよ、
うんうんうん、
ただ殴ったりとか、
はいはいはい、
ドロロは結構石投げたりとかもするんですよ、てめえとか言って、うん、でもそれをパッと払って、
はいはい、
普通だったらそこでボコボコにされるみたいな
あったりする、そうですよ、
でもまあ、縛り上げるくらいで逃げんなよお前っつって、うん、でなんだったら財宝手に入ったらお前にも矢分けしてやるからよみたいなことも言ったりしてて、で最終的にそのさっき言ったサメを操る知らぬいってやつが爆発物を仕掛けたことで土砂崩れが起きるんですね、
はい、
それをドロロをかばうんですよ、うん、でそのかばった流れでその洞窟にあった財宝のとこにたどり着くんですけど、なんか俺に一度だけ金をかませてくれっつって金を見てこれがあればもっと俺たちはマシなとこに行けるっつって死んでいくんですよ。だからちょっとそのね、まあその前も言った一番悪党である大悟っていう漁師もそうなんだけど、なんか 100% の悪人としての描かれ方はしてないんですね、
うんうんうん、
悪いことは悪いんだけど、
そいつらの正義がある
んで、そうそうそう、でちょっといいのがやっぱドロロもそうは言っても真っ当には生きてきてないじゃん、盗みもしたしとかっていう、うん、だからそういう意味では親の仇であるイタチを憎くは思ってるけれども、どっかでこんな世の中だからっていうちょっと気持ちもあって、最後死んだらイタチに手を合わせてあっちでお父ちゃんと会っても今度は喧嘩しないでくれよとかって言ったりとかするっていうね、なんかこう本当にちょっとあの世界だからこその、
うんうん、
殺伐としてる世界だからこそのなんか人間味っていうかね、
教授のようなもん
が、そういうのがあって、でさらにまた多宝丸っていうその弟も、
はいはいはい、
もう腹くくってるんですよ、
うん、
もう百鬼丸のことを兄上とも呼ばないし、
うん、
それは国と民を守るためにもう二度とその情で自分の剣を鈍らせないって、
うん、
もう俺たちの正義は百鬼丸を殺すことだと、
うん、
でもう一回鬼神に食わせないと今の大悟の血は滅んでしまうっていうことで、それが決して正義ではないかもしれないけれども、もう腹をくくるっていう描写があったりしてね、結構やっぱグイグイ来るんですよね、なんか
みんなかっこいいっす
ね、そう引き込まれるっていうか、でですよ、で重要なことを言いたい、
重要なんだ、
最近ドロロが女性として可愛いんですよ、
やっと来た、やっと来た、
やっと振りが終わったんだ、
丁寧な振り、
イントロ長いからそのまあ島で一回別れてるわけですよ、
はい、
百鬼丸と、
はい、ああ、うん、そうね、
でも百鬼丸が助けに来てくれた時に再会して、
はい、
百鬼丸が顔をすげえ近づけるんですね、
うん、
本当もうキスするのかなくらいの顔を近づけた時の、うん、
はい、
その慌てぶりとかが、
うん、
完全にやっぱ幼いとはいえ女の子のなんか兄貴兄貴って慕ってる弟分ではない感じのリアクションだったりもするんですよね。で百鬼丸が迎えに来たっていうと涙ボロボロ浮かべて、おいら一人ですげえ大変だったからなっつって抱きついたりとか、もう可愛くてしょうがないんですよ。もう
それはもう女性としてってことですか、それともなんかメイみたいな感じ。
そうですね、今母親目線みたいな
なんか
言い方してましたよ。
ようやくいい人見つけたわねうちのドロロもも
うミキさんお父さんじゃなくてお母さんになってますよ、うん、
まあ俺関東近お笑い界のお母さんって呼ばれることあ
るなんだそれなんだその異名は
いやでもねちょっとねそういうちょっとこうやっぱり全然その恋愛感情じゃなかったものに対してちょっとそう意識しだすっていうのは結構いいっすね。
なるほど。
で結構ねでも俺今回のドロロって明確に俺は原作知ってるし、原作知ってる人は当然ドロロがドロロがあの女だってことは知ってんだけど、意外と中盤までアニメだけ見てると明かしてないんだよね。あるとこでで百鬼丸も百鬼丸はね多分まだ気づいてないのよ。イタチですらその入れ墨見るときにお前女だったのかっていうことを言ったぐらいで、ずっと男として育てられたっていうのがあるんで、そういう意味ではだんだんだんだんそのちょっとこう女の子として成長してってる感じも見逃せないですよ、ね、
なるほど。
素晴らしい。やっぱ手塚治虫が生み出したものってすげえよ、まあ、神が生み出したものですよ、うんね、はいはいはい。まあじゃあそんな感じでですね、
一言だけ、
あ、ですよ、はい、
一言だけ、千子さんの、うん、あの白が登場した時に、うん、嫉妬してるとこめっちゃ可愛かった。
わかる、はい、わかる、わかる。
白撫でてる中野に対してムってなってるのめっちゃ可愛かった。よし終わろう。
すいません、二言だけいいですか。
はい、いいよ。
フルーツバスケットを見て、はい、号泣。
そういうのどんどん伝え
てる。その後、はい、カラクリサーカスの白金が血ドバドバ流してるとこ見て大号泣。
いいんだよ。もうほんと一言だけでも伝えてると、
以上です、
はい。
伝わったと思う。
伝わった伝わった。まあそんな感じでですね、はい、今後もこんな感じでも伝えていきたいと思いますんで。はい。はい、ということでですね、この後はですね、はい、先週も言いましたけれども、はい、ちょっと二次祭ライトでやれなかった、ちょっとアンケート企画をやってみようということでですね、はい、この後もよろしくお願いいたします。二次元お笑い養成所 NSCC 括弧二次元最大者コメディカレッジ、
イエーイ。
はい、ということでこれが二次祭ライトで、はい、11で11でアンケート取ったけれども時間の都合でできなかった企画なんですけれども、はい、まあ、これ何かというと、はい、お客さんから、ボケキャラ、
はい、
ツッコミキャラ、
はい、
まあ、あなたの好きなというか、はい、いただいております、
はい、
で、このボケとツッコミを組み合わせてコンビ結成させてみようと、
はい、
でちょっと笑いの方向性を我々でこう考察してみようじゃないかということでですね、はいはい、まあ、とりあえずはそんな感じでやってみましょうということですね、はいはいはい、
ここでまあ実際にそれをやりましょうね。
今用意してますから、
はい
はい、じゃあとりあえず、こっちが
ツッコミ、
ツッコミで、はい、こっちがボケかな。
でボケから
いきましょう。ボケからいきましょう。はい、
いいですね、
うん、
好きなボケキャラ、ひな祭り、ひな。
あ
ー、ここに白ありますよ。あー、
なるほどね。
そしてちょっとポーカーフェイスっていうね、うん、
なるほどなるほど、
ちょっとシュールな、
はいはいはいはいはい、
そっとボケるタイプね。
はいはいはいはいはいはい、あー、なるほど、
うん、
ツッコミキャラ、
うん、はい、
鈴宮春日の憂鬱、キョン。
あー、あ
なるほどね、
なんかね、合うぞ、これ。
なんか、ありますね。
これ、合うぞ、これ。
これ、漫才ですか？
これは、すごい合うな。
これ、漫才ですね。コントじゃない感じするな。
これは、いやー、これすげえわかんな。
うんうん、
なんか、一見、長戸っぽい感じもするけど、また長戸じゃない感じの。うんうん、
はい。
まあまあ、新田っぽいツッコミですもんね。
うんうんうん。
うん、なるほどね。あ、いいですね。
なんか、途中に本当それこそ、お前は長とかみたいなツッコミ出てきそう。なんかありそうだけどな。
いいですね。
うんって言って、いや違うだろう。
長とって誰？つって。
ああ、なんか素のキャラ、はいはい、素のキャラでできそうだから、うん、ね、コントというよりは漫才だな。
漫才ですね、これは。はいはいはいはい。
うんうんうん、
いや、これはいいんじゃないですか。いいです、
普通に見えるな、
うん、
見える、これは
すごいバランスいい、
男女コンビでね。
そうですね、
確かにそうだ、
うん、
で、ちゃんと男の方がツッコミで、
う
ん、
そうですね、
割と男女コンビに即した。
売れそう、
うん、売れそう、
うん、これうちの事務所取りますわ。
ミイラ事務所、
ミイラ事務所、第一声。じゃあまた行きましょうか。
はい
はい、
分かりました。
さあ
よいしょ、
じゃあどこでしょうかね。はい、 きます。
ちょっと分かんないのがあったらちょっと飛ばしつつ飛ばしつつ、
はい、分かりました。
はい、
はい、じゃあボテキャラゆるキャンなでしこ。
あーなるほどね、
なるほど、
ふんわり系だ、
うん、なるほど、
ポップなお笑いだよこれは、
うん、じゃあ来ました、うん、はい、ツッコミキャラ
どうしたどうした
ゆるキャンシマリン。
おお、ゆるキャンじゃんゆるキャンじゃん、もう
ただのゆるキャン
じゃんこれ
でした。
見たことあるよ
こいつがボケてこいつが突っ込んでるの見たよ
2期でもやるよこれ。でもこれ2期だよ。ゆるキャン2期だよこれは。
コンビ名はもうゆるキャンですね。
そうですね。
あえてでもコントでキャンプコントしかやらない。
キャンプコントしかやんない。いましたけどね。昔ねコンビニコントしかやらないね。
はいはいはいは
い、いましたけども。
いいですね、キャンプユーチューバーとかで。
食って確かに、
うん、2人、
ね、あそうだね、うん、やりそうだね、
ツッコミもちゃんと
してたまにあるからな、
なんでだ、
はいはい、ゆるキャンだって、
はい、いきます、
はい、はい、
なるほど、アズマンガ大王滝野友友ちゃん、
友ちゃん、これはアッパー系のボケですよ、これは
これツッコミ力いるよ、
舞台動き回るね、
大変だな、
大変ですよこれは、
大変だな、はい、おー、うーん、おー、
なんだ、
クレヨンしんちゃん風間くん、
あ
ちょっと制御できる、
ちょっとむずそうだな、
制御できるかな、
むずいな、
年上に弱いからな、なんか
ねえ、なんかちゃんと突っ込みきれないな、
意外とでもトモが初めて見せるそういう年下への思いやりみたいの見たいけどね、
でもだってでも千代ちゃんが崖にいたら高い高いする女ですよこいつ
ねえ、
でもまだ幼稚園児でしょこっち、
まあ、
まあ、そのノリで、
はい、
そのノリで最初は接するんだけど、やっぱ幼稚園児全然その受け身取れなくて、なんだったら風間くんちょっと
泣いちゃった
りとかして慌て出して、
はいはいはい、
トモらしからぬフォローとかしてたところを、ヨミがニヤニヤして見てるみたいな。
なるほど。
で、シャメ取られて、
はいはいはい、
あの、なんかちょっと逆転されるみたいな。なんでバックステージの話なんだヨミまで出しちゃったよ。
確かに、まあ、春日部防衛隊と滝野トモ、トモはまあ合いそうではない。
そうですね。
風間くんがこの暴走を止めれるかみたいな。
だからそういうツッコミじゃない、はい、ロバートさんみたいな。
はいはいはい、
だからの山本さんのツッコミみたいな感じはちょっと見えるな、なんかもう好き勝手やっててそれを何みたいな、
止めるではなく、
うん、
何なんだこいつらっていうの、うん、
っていう嘆きツッコミ、う
ん、なんかね、私にツッコミやらせてってネタやりそう、
あーやりそう、
で風間くんが結果的には風間くんがツッコミになるんだけれども、
はいはいはい
はい、そうツッコミがもうボケになってるみたいな、なんかそういうことにもなりそう、
なるほど、
あでも後々なんか風間くんともちゃんのこと好きになってほしいな、
結局そっち行くんですね、宮
城さん。いや、そういうあれじゃない
のそれでもいいですよ、
そういうあれじゃない、
恋愛能だから、
恋愛能だからね俺たち、
はい、
はい、男女コンビいいな、
まあそうですよね、
まあ、まあでもそうなりますね、
はい、いきます、
はいはい、
ボケキャラおそ松さん十四
松、おお、これもちょっとあれでしょうね、ともちゃん
というか、やっぱアッパー系が多いな、
うん、あまあそうですね、ボケキャラってなるとね、
うんうん、
今お笑い界でアッパー系って誰いる、そういうわーっていうボケっているか、
ね、アッパー系か、だの違うけどイグジットとはアッパーじゃねえか、ただの真面目2人か、
コンビじゃないけどもうただザコシさんとかの領域だもんね、
そうですね、
コンビではないけど、
ザコシさん、
うん、
ザコシさん、じゃあハチミツ二郎さん選ばないといけないですねこっちは
そうね、そんくらいの、
はい、いました、日常ちゃんみよ、
あ合うよこれ、
いける、
いける、いける、
うんうんうん、
なんとかかよの、
うんうんうん、
もうテンションただ高い2人、
いいね、これ勝手にやらせとけばいい、うん、それに対して聞いてなくてもいいもん、あのチャミオのツッコミなんで、
ああでもすげえハイテンション漫才だなこれ、
うんうんうん、
ああこれ
いいですね、
はい、ツッコミ負けてないもん、
うん、
ハイテンションなのかもうなんか安田大サーカスさんみたいな感じなのかただのなんか
いや僕もうあれかもしんない給仕工事ゲロゲロみたいな、
いるよ
この間たまたま商店出てたけどやっぱ元気だったもんない
るよ、
あでもなんかそんな これ絶対ツッコミの方もツッコミで笑い取れるもんな。
いやいいですね、これはいい人気です。いや
これ素晴らしい。
ただ
こんなに恋愛集のしない男女コンビ、なかなか
なかなかね、
う
ん、
そうそうそう、
メイプル超合金以来ですね。
だから割と作家のダメ出しとかは割と既存の方じゃないから、うん、割ときついダメ出しとかされ、うん、そうですね、
でも重症末全然守らないからね、うんうん、
いいですね、
作家にそれ言うなって言われたろみ
たいな。なんかボケ2人とかやってみます。
トリオ、
ね、トリオ、確かにトリオいい、ね、
はいはい、じゃあボケ2人、俺も1人、
はい
はい、
はい、
ボケ1人目、
うん、
銀魂神楽。
お
お、神楽、なるほど、
うん
うん、
多分ねちょっとこう一見ボケじゃないかもしれないけれども、ド天然みたいな感じですね、これスタイリッシュド天然、
はい、
とある魔術のアクセラレーター。
ボケ、まあボケか、はいは
い
は
い、ちょっと世間知らずみたいなとこもあったりして、あとなんか殺伐としたことを言うタイプの、
どっちも割と毒系
強いんだよ、そうね、毒系強いね、これは毒舌系だね、
ツッコミポップがいいな、
うん、ポップなキャラ、
ポップで帳消し。
ツッコミのキャラでどうにか、
なんとか、
どうにか、
なんとか幸せにしてくれる、
はい、
話題に変えてくれないと。
あーちょっと、うん、すいません、いきます、はい、ウルチエ。
もう姉さんじ
ゃん。ハイスクール鬼面組、ウルチエ。
ウルチエ来た。
なんだろう。なんだろう。
ゆーちゃん。
今の若手にハイヒールさんが加わる。
まあ、ちょ世代がちょっとね、う
ん。リンゴ姉さん入ってきたみたいな。
あーでもチエちゃん。あ、結構いいかもよ。
うんうんうん、
だってチエちゃん。ジェイちゃんは割と暴力的なツッ
コミ。そうそう。
ゴー君とかレイ君に対して、アクセラレーターとかはなんか突っ込まれてもあんま意味わかんなさそうなんか。あと、そっか、うん、はいはい。
動じない感じしますよね、この二人は。
うんうんうん。
あと、アクセラレーターってあれだっけ、なんか攻撃を受け流したりするんだっけ、なんか一方。
かな、
そう
ね。
ツッコミ入んないんじゃない、
ツッコミ入んない、
ツッコミが、叩きツッコミが全部なんか弾かれるみたいな感じになって、それが逆にボケになるみたいな、
なんだそれは、
なんかそんなんじゃなかったっけ、アクセラレーターって。
でもどっちがもう大ボケ、どっちだろうな、
途中までカグラも突っ込むんだよ多分、アクセラレーターを、
はいはい、
で突っ込むんだけどそれが大ボケになってチエちゃんが
行く、お前も何言ってんだよ、うん、みたいな、
なんかツッコミが毒舌すぎてボケになるみたいな、
はいはいはいはいはい、
いやそれは言い過ぎだよ、
そうそうそう、
言い過ぎだろパッみたいな。
あと本当にやんないけど多分ゲロ吐くリアクションをやるな。ゲロインとしてやっぱ、
いや、うん、いや本当にやっちゃうかもしれないですよ。
えー、やっちゃうの、暗転じゃ強制
舞台上で、舞台上で M1 の生放送で、
でそれレースで金、
それ見てる銀さんが、はい、何やってんのっていう、また外からのでかいツッコミ、神楽生放送でゲロ吐いちゃったよみたいな。なるほどね、はい、はいはい、
もう一回トリオ、
いいんじゃないですか、トリオ、
ツッコミ2人みたいな感じして
ます。あ、なるほど。いいね、
ボケ強いしな、
うん、そうなんですよね、うん、はい、
あ、これ俺ツッコミ2人必要かもしれないわ。
誰ですか。
ドラゴンボールスーパーベジータ。
怖えよ、怖えよ、
戦闘力がちょっと、
まあ、スーパーの時は結構踊ったりもします
ね。ああ、まあそっか、はい、最近のは、
はい、
あ、まだ愛嬌は
踊ったりするから。
ビルスの前ではビンゴーっつって、
でもさ、なんか、まあ、ボケしてもらってさ、うん、王子にボケしてもらってさ、
はい、
まあじゃあ仮に俺としようよ、はい、仮に俺が作って、はい、いや何言ってんだよみたいな、後頭部パンって叩くか叩かないかのうちに裏剣ですげえ遠くまで飛ばされるような気がする。
だから R 藤本と考えたら、
あ、いやいやいやいや、
いいだろう、いいだろう、
あれエンタメだからな、ちゃんと藤本くんが、ね、さあ
ツッコミ1人目、
1人目、は
い、多いんだな、シマリ、
おお、
あ、ちょっと見たい、
いいな、
うん、ベジータ、うんうん、意外と、なんだろうな、
どっちもね、頭尖ってる感じ。
頭がね、頭が。
頭が尖ってる。
上に
長い。芸風じゃない。
尖ってるのは、芸風じゃない。頭が。もう一人、もう一人ツッコミ、
はい。
あ、これベジータにツッコめるんだ、どうだろう。上野さんは不器用、上野さん。
ああ。
いけるんじゃないか。
なるほど。
なるほど、上野さんか。
そうなるとシマリン浮くな。
シマリン何やってんだっていう、うん。
シマリンはすごく冷静なツッコミなのかな。シマリン一言も喋んないネタできないかね。
ああでもね、なんか
最後に一言だけ言うとか。二人がやってる横でテント張り出すけど。
ボケです、それは。
そっか。
シマリンじゃなく別のキャラやったら、別のボケとかやったらなんか。
解散させる？
俺、シマリンは脱退で、やっぱ、なでしことコンビでいいと思う。
あ、そっか。あ、そっか、そっか、そっか、あるからか。
うん。今までのとこでなんか、コンビ仲悪そうなとこいねえか。
コンビ仲は。
悪そう。コンビ仲悪そう。
ちょっとひなはもういけるからね。
そうですね。
風間くんとともちゃんも俺は見たいんだよな。
うん。
で、なでしこ、シマリン、重始末とチャンミョ。ここは硬いな。
ここそうです、ね。
そうなると、カグラ、アクセラレーター。
重始末、チャンミョは多分、どっちもピンだったけど、コンビ組んでみて売れるパターンみたいな。
ああ。
なんかうまくいったみたいなね。
組んだらすぐにってやつですね。
うん、
さっきのトリオかな。
俺、まあ、ボケとしてのエントリーだったけど、カグラか
な。ああ、いいかもしれないですね。
カグラも、まあ、ツッコミできるよね。
はいはいはい。
ああ、そうですね。
ボケに近いツッコミではあるけれども。
銀玉のキャラは多分全キャラ両方できると思います
よ。うん。うん、上野さんと神楽で割と、その二人のやりとりで、横でベジータがなんかやってて、
なんかやってて。
上野さんが最初に、で、お前は何やってんだよみたいな、なんか、
そう。
割と自由にやらした方がいいのかな。
なんか上野さんもベジータも、なんか、爆発物は作れる感じがするじゃん。
そうですね。
そうですね。
カグラも耐えれるでしょうし。
耐えれるからね。
戦闘力の高いトリオですね。
割と体使った感じのネタやるのかな。
ベジータボケでよかったね。ツッコミだったら、あんなんで。
危ないですよ、ね。
ツッコミされたら。
まあ確かにね。
怪我するぜ。
怪我する。怪我で済むかな。
あ、でも女子2人なんだ。
女子2人。
女子2人に男1人。あんま見ない。
なかなかない。
編成ですね、
うん。
なるほど。次、じゃあ、どうしましょうか。はい、じゃあ、ちょっと、また一人ずつ言ってみます。
はい、わかりました。
はい。
日常ゆっこ。
おー。ボケね、
うん。
はい。
はい。
ちゃんみょんがあったからね。
うん、うん、そうですね。
はい。
ちむまる子ちゃん、キートン山田。
だから、
あれじゃん。ピンネタでしょ。
ピンネタです。
これピンでやって、影マイクで、ね、
ツッコミが入ってる、ね。陣内さんの逆バージ
ョン。そうそうそう。焼きサバである。
これ回収率いいよ。回収率いいよ、これ。いや、多少ボケ緩くても。
ね、いいですよね。うん、そっちで通るっていうね。
後半へ続くとか、うん、もう一回出んのかよみたいな。
いいですね、
あー、キートン山田さんいいね。
キートン山田さんツッコミキャラとして書くんです ね。
キートン山田さんとベジータってのも見てるけ
ど、あ、いいじゃないですか、ね、あ、それいいな。それにすると神楽と上野さんと、
今チェちゃん、
ゆっこだ、
ゆっこ、
ゆっこ、神楽、上野さん、ゆっこってなんか見た目バランスいい気がする。
うんうんうん、
なんか
カナール、
カシマシ娘じゃないけどなんかそういう音量。
そうですね。いや、いいな。
等身とかなんか合う感じする
もん。ボケがゆっこで、あ、まあ、神楽、
はい、
ゆっこボケだ。
上野さんツッコミ。
いや、これいいな。
寄せっぽいね。
それカシマシ娘に
ちょっと引っ張られてるけど。
ちょっと
で別に誰一人楽器持ってねえけどさ。なんかそういう。トリオ
これいいですね。なんか世代的にもなんか年齢もちょうど良さそうな、
うん、ちょっとさ思い切ってさ、はい、ボケ3人とか作ってみる。
ああ、分かりました。
ボケだけで、
はい、
はいはいはい、
3つ引いてみる。
いいね、はい、じゃあ1人ずついきましょうか、はい、じゃあもうキートン山田はベジータってことですね。
この人は何をどう見てるんだろうな。
はい、
ストリートファイター2ベガ。
もうピンだよ。
え、どういうこと。
ピン芸人です。
あ、やばいな。マサルさん。
なるほど。
マサルさんとベガね。
うん。
はい。
一応これボケキャラとして出てるんですけど、
はい、
アイマスの小鳥さんが出てきましたね。
え？何喋るんこいつら。
これは、
これは、ただ、ただ、ベガとマサルさんの絡みを見て小鳥さんが妄想するっていう、
うん、
うん、
絵は見えるんですけど、はい、それはお笑いなのかっていう。
お笑いではない。
そうですね。
それはなんだっていう。
それはあの生物ジャンルを作ってる腐女子の普通の日常、
日常なんじゃないかっていう、そういうコントしかしない人たちなのかな。
なるほどね。なんかツッコミでもいないパターンも今あったりはするじゃない。今っていうか昔からあるけど。
ありますあります。
ベガとマサルさんは、いやでもちょっと小鳥さんちょっと置いといて、はい、いいツッコミつけたらどっちも強力だからね。
うん。
ツッコミ引いてみる？
はい。いちごマシュマロチカ。
あ、こなせる。
本当に？
こなせること。
いけます？
俺はチカちゃんに対する信頼度半端ないから。
いやいや、二人だからベガに関しては
ボケ、手が届くかな。
ボケでボケなのかどうかっていうあれですよ。
いや、チカちゃんは全部拾う。
そんなに？
全部拾う。
マサルさんですよだって。
いや。お前世界観違うだろうみたいな、ちょっと外枠からのツッコミもできることです
けど、チカちゃんが世界観おかしいなってことこの二人がいるんだったら、
なんかこの二人のおかげでチカちゃんのいいとこ全然、はい、可愛さとか、
はい、
俺はチカちゃんはね、俺そのくらいの信頼感ありますよ、ツッコミに対して。
そうなんですね、
うん、いや俺あのツッコミから最強チカちゃんだと思ってますから。
うーん、おお、
もうベガマサルさんを
もういけるか、負担でかす、大丈夫かな。
ベガとやり取りしてる時にマサルさんが急に踊り出してもしばらく泳がしといて、お前は何してんだよみたいなちゃんと言える子ですよ。
でも
ちゃんと見てます2人を。
でも一番下同級生というかあそこだからできたけど、結構な年上。ベガにか、ベガ何歳だ、
ベガ何歳だ。
先輩なのか、大御所で急になんか、なんだろうな、若い子が、それこそおぼんこぼんさんにとちょっと ユニットでやってみたいな。
それこそベガウルチエなのかな。
あ、なるほど。
姉さん、
チエさんの方が先輩ですからね、業界的には。
そうですね。ウルチエ、ベガ。
俺らのチエちゃんに対するその、なんか期待感の高さ何なんだろうな。
女子高生だよ。
で同じツッコミ気質だから、チカちゃんとチエちゃんは仲がいいね、これね。あの悩み相談とかしてる。
ああそうですね、
あの人大変でさみたいな。
はいはいはいはい、
姉さんって呼んでるね、チエちゃん。すごく可愛がってる。これはコンビじゃないけれども、
師弟というか、うん、同じ事務所の。
そうそうそうそう、あのインスタとかでよく多分2人一緒の写真上がってます、
ね。プライベートで仲いいのは
おしゃれなことやってんな。
舞台どうでもよくなってきてるけど。さあ、なるほど、
はい、
もうちょいいけるかな、もうちょいいけるか、
はい、わかりました。
じゃあもう一回ちょっとオーソドックスいきましょうか。
はい、
はい、
ボケ一人ツッコミ一人、はい、あ、はい、あ、書いて
アズマンガ大王大阪、
これもまた宝庫ですよ。
うん、
俺チカちゃんと組ましてんもんこの子。
あ、これはでも誰でもいけるかな、
うん、割とツッコみやすいボケはしてくれますよ。
うーん、どうだろう、うーん、ワーキング佐藤さん。
でも見たい。
うーん、
なんかね、これまたごめんだけど、うん、バイト先で見たいね。このボケツッコミのやり取りを、はい、舞台じゃないか
もしれないな。日常の絡みってことですよね。
なるほどなるほど。
佐藤さんか。
なんか気づかれする系のツッコミじゃない。そのなんか、
はいはいはい、
完全なツッコミキャラっていうよりはなんかフォローだったり、うん、常識人だからこその、そういう意味。あ、でも合うと思いますよこれは。
仲はいいのかな。うん、
仲はいい
っすね。すごい世話しそうですもんね、うん、佐藤さんが大阪のこと。
あ、なるほど、そういうキャラなんですね、うん、あ、じゃあいいですね。
大阪、じゃでもやっぱファミレスコントやってもらう。で新人バイト
大阪もね、
うん、
マグネでバイトしてましたからね。
そうだ
そうだそうだそうだ、
バイトコント、
はい、
バイトコントといえばこの2人。ちょっとトンチンカンな可愛い女の子が入ってきてボケるのを正していく佐藤さん、
うんうんうん、
ありですよ。あと佐藤さん楽器もやってるからね、あの
歌
ネタもできますよ。
ああ、新しい歌ネタのコンビって今までいなかったですね。
いなかったですね。
確かに。
一人ギターで一人ボケみたいなって、今ボケっていうか、
うん、
今っていいのかな、楽器と。
もうドブロックさんみたいな。
ドブロック。
ドブロックさん。
もしかしてだけど。
女言うんじゃないですか、大阪が。
お前何歌ってんだよ。いやでもこれなかなかいいんじゃないですか。
い
はいはいはいはい、はい、これもねちょっと皆さんもこれは あの簡単に割と楽しめるんで、ね、ちょっとしたホームパーティーなんかあったら、ね、はい、やっていただく
のホームパーティー今やんのかな
分からんけど、はい、ポテチとコーラ
とライトは割とこういう企画をよくやってるん
で、
ね、
はい、なので、
まあ、なんアンケート書いてくれてありがとうございます。
なんかでも本当、はい、たまったらさ、はい、本にしたいよね。
いや本当ですよ、ね、
書籍化とかして、そういう遊び、そうそう、そういう遊びありますよみたいな、はいはい。じゃあそんな感じでですね、あの今回は、ライト11でやれなかったアンケート企画、はい、二次元お笑い養成所 NSCC、二次元最大者コメディカレッジをやってみました、はい、またできなかったやつはね、あの来週以降もちょっとやっていこうと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでですね、ツイッターじゃあ読んできましょう、
はい、
ゲゲゲの鬼太郎、今回の鬼太郎も、今流行りのスポーツのパワハラという攻めたテーマでした。
ありましたね。なん
かちょっとねギャグ界かと思いきや意外とちょっとそういうとこ攻めてた感じありましたね。俺ちょっと裏目線だとね、あれなんだっけ、テニスの昔あったスポコンアニメってなんだったっけ、
エースを狙い、
エースを狙
いか、
がもしも今の時代でやったらこんなことになっちゃうよっていう、ちょっとそういうパロディのような印象も受けましたね。今の女の子の気質だとこういうことになったりもするよ、
あーはーは
ーね、なかなか面白かったです、想像よりでかい天使の白い衣装にスポット入れるドイチューさん、ノーベル二次最初おめでとうございます。
ありがとうございます。
オカルト公務員の話ですね、はいあの天使がでかかった
んですよ。でかかった
んですよ。で、そんな話してたらドイチューが、いや、でもあれなんてでかいから白い衣装スポット入れないですか。即時、
もう大絶賛されてます
、ね、即時ノーベル二次最初受賞と相なりました、
いや。感動しました。
なんだっけこれ、バチ当たりモザイクうまいな。なんか、できたの木魚の。はい。星空にかかる橋の星野歩夢、渋井大橋あゆるさんは確かに可愛かった。エロゲーの時から可能性を感じていた。主人公の弟だからそういうシーンとは無縁だったけど、うん、いや本当可愛かったっすからな、エロゲーは。三平さんが鬼の角は肉角系のとおっしゃった時に、ああ、サイの角みたいなのかと思ったら、すかさずドイチューさんのサポート入って吹いた。
動物好きには分かるんですね。
なるほど、
そうなの、うん、
動物界では肉角系意外とポピュラーな、
まああれはね、あの皮膚が硬くなったっていう硬化したパターンと、
だから肉角系が三平さんの造語なん
だ。あったんだと思って、あとこれね、自分が見たり読んだりしてる作品の感想に共感したり新しい発見があったりっていうのは もちろん楽しいんだけれども、うん、それ以上にまだ触れてない作品の話に惹かれるんだよな。素晴らしきプレゼン能力、ヤンキー君と白杖ガール、すごい良さそうと、
あ、はいはいはい、
漫画の感想
を見た時
にやっぱこう響いてくれたという、
あ、はい、読んでください、
ね、こういうのありがたいですね、はい、我々もそういうのがあるとこう紹介のしがいがあるというか、はい、なんかそうしたくて紹介してるみたいなね、
そうですね、
ありますからね、はい、自分の告知はさておきね、
はい、
もうとにかくこれが売れてほしいみたいな感じで、
はい、
はい、そんな感じでですね、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
そしてメール募集、普通オタ、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えてドイチュー先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第178回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということで、じゃあですね、はい、この間のライブのギャラを分配します。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、こちら一人当たりこんくらいのギャラになってます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さんがご飲食してくれたおかげです。
はいはい、
ライブに足を運んでくれて、ご飲食してくれたおかげで、
もう全然遠慮なく受け取って、
今日はこれでうまいもん飲めます。
もうこれでね、はいはいは
い、
もうこれですよ。もう俺もう車の頭気にしようと思ってる。
まず免許です。